Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
由美子のここから元気になるラジオ。体ってすごい。体を知れば自分が大好きになる。体を緩めて本来の私に戻る。体が元気になれば心も元気になって毎日ご機嫌で暮らせます。そんな体のヒントを美容鍼灸師福原由美子がお届けします。皆さんこんにちは。今週も始まりました、福原由美子のここから元気になるラジオの時間です。今日は9月5日、145回目の放送になります。夏休みの間にですね、私は子ども食堂のお手伝いに出かけてきました。小学校5年生から6年生約15人の子どもたちと一緒にね、体操してきたんです。やったことはペンギン歩き、カニ歩き、スキップ、ボール送りなどとても単純なことばかりだったんですが、チーム対抗にするととてもとても盛り上がりまして、楽しむ子どもたちに逆にパワーをもらった私です。ゲーム時間が少ない、持てない、頭がもっと良くなりたいと、そんな子どもたちも悩みを抱えながら一生懸命生きている姿。そんな子供たちとの楽しい時間、また過ごせたらいいなと思いました。本日はですね、江戸時代からタイムスリップしてきたかのような哲学カフェ懐徳堂の堂主、宮川靖子先生をゲストにお招きしております。どうぞ最後までよろしくお付き合いください。この番組は、あなたが手にしたいキャリアを二人三脚で作ります。共に山を登りましょう。副業の種を見つけるビジネスオンラインコミュニティスラキャリ。世界三大荒行と言われる一つ、日蓮宗寛百日を経た副住職によるご祈祷済みのプリザーブドフラワーアレンジメントが定期的に届きます。あなたのお家と大切な人を守る明星寺お花守り定期便。楽して仕事しちゃいけないって思っていませんか？素質に気づけば楽に働ける。統計心理学をベースにしたあなたの強みを最大限に活かせるようになるセッション。あなたの社外メンター小松妙子。大切な誰かの笑顔が見たいあなたへ。そんなあなたに自信を持っておすすめします。生活彩る体に嬉しい美味しい食のセレクトショップ菜食兼備。以上4社の提供でお送りいたします。本日のゲスト、宮川靖子先生は、子育て、介護、アメリカでの生活を経て、もう一度日本文化を学び直したい。ということで、なんと35歳で大阪大学の大学院に入学。修士論文と博士論文のテーマは、江戸時代の町人学問書、懐徳堂。そして昨年、念願のカフェ、懐徳堂をオープンされました。ということで今日は少し懐徳堂の予習をしてみましょう。 漢字はですね、懐が深いの懐と徳川家康の徳にお堂の能、堂で懐徳堂。大阪の学問所として1724年に町人によって創立運営されていました。当時、大阪では学校といえば懐徳堂を指したそうです。江戸時代の後半、140年にわたり大阪の発展と商いの道に貢献されてきたということで、大きなお店の主人から使用人、いわば社長さんから社員まで共に学び、向上心を高めてきた、今の大阪の発展になくてはならない懐徳堂。面白いのがですね、席順の決め方です。武士や庶民といった富や身分の位ではなく、入門の順番や学問の深い浅いによって席を決められていたとか、そしてお仕事があれば途中退席も可能、そしてテキストを持っていかないでもいいといった、そんな自由性がとても人気の秘密だった秘訣でもあるのかなと思いました。来年2024年には300周年を迎えるという大阪懐徳堂。江戸時代からスリップしてきた今日のお話では、現代に生きる幸せと健康のヒント何か見つかるでしょうか。それでは今日のリクエスト、中島みゆきでファイトをお聞きください。
私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせにと頬を打たれ、少年たちの目が年を取る。悔しさを握りしめすぎた拳の中爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い。私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかった。ただ怖くて逃げました。私の敵は私です。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。ファイト、冷たい水の中を震えながら登ってゆけ。暗い水の流れに打たれながら魚たち登ってゆく。光ってるのは傷ついて剥がれかけた鱗が揺れるから、いっそ水の流れに身を任せ、流れ落ちてしまえば楽なのにね。痩せこけて、そんなに痩せこけて、魚たち登ってゆく。勝つか負けるかそれはわからない。それでもとにかく戦いの出場土を抱きしめて、あいつは海になりました。ファイト、戦う君の歌を、戦わない奴らが笑うだろう。
それでは本日のゲスト様を紹介いたします。京都産業大学名誉教授、哲学カフェ開徳堂の堂主でいらっしゃいます宮川康子さんです。宮川先生こんにちは。
こんにちは。
今日はどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします、
はい、宮川先生はですね2021年に、このここから元気になるラジオの相棒でありますハッシー君がね江戸の居酒屋カフェということで、はい、その時に一緒にねご飯を食べたことがきっかけなんですけれども、はいはい、今回はですね開徳堂というカフェ哲学カフェをオープンされたということで、はい、そのお話をね伺いたいと思ってお越しくださいました。はい、先生開徳堂ということなんですけれども、
はい
はい、そもそも開徳堂まず知らない方のためにリスナーさんにちょっと説明していただけますでしょうか。
はい、開徳堂は、享保の時代徳川吉宗暴れん坊将軍の時代、はい、1724年に大阪の今の淀屋橋、
はい、
で今中央区今橋三丁目ですけど、
はい、
そこに建てられた商人のための学校なんですね。で、ですので、うん、来年はちょうど300年を迎えるんです。うん、おー、すごい。そうなんです。はい。で、これはやっぱり商人たちがお金を出し合って、
はい、
そして立派な校舎を建てて、うん、そこに先生を迎えて学問をするという、
はい、
私は日本で初めての私立大学っていうふうに学生たちに言っていました。
そう、私立大学、
はい市民のための
市民のための私立大学ですね。で、開徳堂というカフェをね先生がそのあえて名前をカフェに開徳堂とつけたその思いはどんな感じだったんですか。
は
い、
私はずっと20年以上、うん、市民講座をいろんな場所でやっていまして、
はい、
で江戸時代もやっぱり学びたい人たちが、うん、こう集まってお茶菓子を持って集まって、はいはい、そして自由に本を読んだり、うん、お話し合いをしたりそういう場所があったんですね、
うんうん、
でも現在では、うん、本当にリモートばっかりになってしまって、
うん、そうですねコロナ以降ねそうなっちゃいました、
ね、特にそうですよね、はい、でそういう集まる場所を探すの結構大変だったんですね。
確かに。
だからずっと、はい、そういう場所を作りたいなと小さくてもいいから、はい、そういう場所を開きたいでそこで自由にご飯食べたり、
うん、
で終わった後お酒を飲んだりできたらいいなと思ってで作ったんです。
ということは本を読んだりそして一緒にご飯食べたりそしてお酒まで一緒に飲めるということで、
はいはいは
い、ということは今先生のそのカフェ開徳堂ではどんななんかメニューとかあるんですか。
私は専門ではありませんけれども、はいはい、ずっと子育てしてきましたしそれでなんかおふくろの味的な、うん、カレーライスだとかハンバーグだとかお母さんが必ず作るようなあとナポリタンを入れて3種類だけランチ提供しています、
はい、
でその後は完全に、うん、有機の食材を使ったケーキとか あるいは
いい、ね、
八尾の支援学校 の、はい、子どもたちというか卒業生が作ったクッキーとか、はい、ご縁のあった方々の、
はい、
そういう手作りのものを提供しています、
は
い、
あ本当ですか、
はい、
優しいお味のものがたくさんある感じの温かいカフェですね、はいはい、そしてこだわりのコーヒーなどもあるということなんですけれども
これは私が気に入ってずっと飲んでました、はい、東大阪市にありますプエンテさんというもう世界中から豆を買ってきて焙煎してらっしゃる方のコーヒーを出してます。
そうなんですね、はいはい、場所は最寄りの駅は谷町4丁目ということで、はい、大阪城の近くにいらっしゃるんですよね。そうです、はい、で先生ちょっと伺ったんですけれどもその開徳堂カフェができるまでの道のりをね先生インスタグラムにちょこちょことね、はい、上げてらっしゃるのを拝見したんですけれども、一番こだわったところっていうのはどんなところですか。
やっぱり居心地のいい場所を作りたいっていうのと、やっぱり本棚には非常にこだわりがありまして、はいはい、まあ、今 大体1000冊程度私の蔵書を置いて自由にお読みいただいてるんですけれども、うんうん、たまたまこれも内装をやってくださった方のお知り合いで、うんうん、京都の北山で、はい、ヒノキの間伐材のを使った、はい、いろんな試みをなさっている木工所の方がいらっしゃいまして、はいはい、でそのヒノキの香りのする
本棚、すごい素敵
でそれとヒノキを使ったカウンターですね、そこに非常にこだわりまして、で北山まで行かせていただいたんですけど、やっぱりすごく素敵な、うん、この木が20年以上も経って、うん、やっとこの太さになるんだとか、いろいろ感じることがありまして、はい、非常に愛着を持ってます。
本当にその歴史とそして今をつなぐカフェですね。
そうなればいいんですけど、
先生がそもそもそのねカフェに至るまでさこうプロフィールをね今回いただいたんですけれども、そのプロフィールをねいただいて、私本当に先生の映画ができるんじゃないかっていうぐらいですねこうなんだろう、女性にとてもね働いている子育て中のママさんとかに、はい、勇気を与えてくださるプロフィールだなと思って拝見してたんですけれども、先生がそのカフェをオープンするのがおいくつでしたっけ？
69歳です。
リスナーの皆さん、すごく姿勢がねまっすぐしていらっしゃってですね、そしてここでこのスタジオ4階なんですけども、ポンポンポンとね上がっていらっしゃいまして、先日は三味線もねお弾きになっているというね、エネルギッシュに活動されている宮川先生なんですけれども、さっき一番ねこのプロフィールで私が印象に残ったのは、こう目標や夢をこう掲げて先生がここまで歩んでこられたのではなく、目の前のことをコツコツとやってたらこうなったっていう一文がありましたけれども、
そうなんです。私の場合はやっぱり自分の好きなこと、今やりたいこと、それをこう一生懸命やっているうちに、だいたい40歳ぐらいになると、はい、それがこう一つにまとまってくる感じがありまして、でなんとなくこう好きでやってきたこと、今から考えれば、はい、私という人間は一人なので、だからその時代時代で好きなこと違うんですけど、でも元は一つですから、
そうですね、
だいたい40ぐらいになるとまとまってくるんですね、
そうなんですね、
で一つ一つやってるうちにいろんなご縁をいただいて、じゃあこれをやってみたらとか、そういう感じで今まで来た感じがします。
そうなんですね。ちょっとリスナーの皆様にね、簡単に先生の歴史をねちょっと私がまとめたので、はい、先生はですね1953年東京でお生まれになりまして、そして3歳から西宮に来られて、そしてなんと大学生の時に結婚されて出産されてるんですよね。そして6年かかって卒業されて、そしてそこからご主人様のお仕事の関係で29歳でアメリカに渡られます。そしてその時に日本文化を学び直したいという痛感されたということなんですが、これがこの経験が今に生きている。
はい、そうですね。だいたいこう外から日本を見るっていう経験も新鮮でしたし、でこう外国で、まあ、アメリカだったんですけど、会う方にやっぱり日本文化についていろいろ質問されるんですね、で紹介してとかいうことを言われても何にも知らないことに気がついて、特にやっぱり日本語ですね、日本語を教えてほしいって言われた時に、全然教えることができなくて、で、まあ、帰ってからですね、それを学び直したいなっていうきっかけになったと思います。
で先生がその学び直すために受験勉強されるんですよねその頃の受験勉強している時の生活はどんな感じでしたか？
いやもう子供もまだ小さかったですし、で、まあ、ちょっと義理の父の介護とかもありまして、ですのでもう夜しか勉強ができないので、もうほとんど こうベッドに横に ならない感じで、そうですね、3ヶ月か4ヶ月ぐらい過ごしてました。だからもう一生のうちであんなに勉強したことはないっていうぐらい本当にあの本気でしたね。
本気で勉強された、は
い、そうですね。
それぐらいもう一度大学で勉強して日本文化、日本先生になりたかったんです。
いやそれもね、はい、ないんですよ。
あ、そうなんですか。
なんだか34歳だったんですけど、はい、このまま私行ったらもう自分の20年後、30年後見えちゃうなみたいな変な感じがありまして、でこのままでいいんだろうかみたいな、あのもう子供もあの下の子が中学に入るぐらいになってましたので、で自分自身どうなんだろうみたいな気持ちがあって、それがやっぱりこう背中を押してた感じがしますね。
そうなんですね、ちょうど34、35というと、ね、リスナーの皆様も同じかもしれませんが、ちょっとこう立ち止まって考える時期でもありますもんね。
そうなんですよね。子供が育っていた後どうなんだろうとか、親の介護はこれからもっと大変なのかなとか、いろんなこと考えちゃいますよね。
その時にあの先生を支えてくれた何か恩師の言葉とかありますか？
はい、あの私がずっと覚えてて実行してる一つがですね、私あの実は大学受験一回失敗して浪人してるんですけど、で予備校の先生がですね、君たち1年の遅れぐらいなんだと、自分は結核になって10年間病院で過ごしたと。だからでその方京大の先生だったんですけど、だから10年の遅れは取り戻せるっていう言葉がずっと残ってまして、でまあまともに行けば大学院24歳ぐらいですよね、でも10年の遅れだったら34歳でも行けるっていうのと、でもう一つはやっぱりあのご縁のある方から20代から30代、30代から40代になるときに少しでも上向きに越えなさいと、何か新しいことを始めなさい、でそうしたらその後の10年が上向きで行けるよっていう風に言われたの でこれはもう私も実行してるんですね。ただ、はい、もう60代から70代、はい、すごくしんどかったらしい
そうですか、
まあ、だからカフェをね開けたのはとっても嬉しいなと思ってますけど、
本当感慨深いですね、はいはい、そして、34歳で無事に大学院に入学されて、そこからまた、今度は7年間教鞭を取られたんですよね、はいはいはい、そしてそこから、48歳の時は、先生が今の京都産業大学に再び就職をされて、はい、そして2019年退職するまでに勤めされたということなんですけども、はいはい、その間学生たちに一番こう大切に伝えてきたことっていうのはありますか？
先ほどのね、2つの言葉は私ずっと学生たちに言い続けてきたんですね、はい、でそうしましたら、はい、あの江南大学で非常勤をしてきた時に、その時にも同じ言葉を伝えたんですけど、だいぶ後になってから先生のあの言葉を聞いて、僕はもう一度大学院を受験することにしましたっていうのをいただいた時はとっても嬉しくって、まあ、だからあの言葉って本当にそうやって、あの伝えていくって大事なことだなというふうに思ってますね。
本当ですね、言葉に支えられたり言葉にこうよって勇気づけられたり、まあ、今あのメールでねパチパチパチっと入れたらさっと送れたりっていうような便利な、大変便利な世の中でもあるんですけれども、あの先生があのカフェであえてですね、あのこうリアルな出会いというものを大切にされている、ということなんですが、そこにはどういう思いがあるんですか？
そうですね、なんかあの本当にあの便利な世の中になってるんですけれども、ただあのこう実際に会って話をすることの大事さっていうか、それって世界を共有するってことなんですよね、
なるほど。
であのそういう場が本当に少なくなってきてて、私たちの学生の頃、もう半世紀前ですけど、大学生だった頃、あの喫茶店文化がありましてね、で学生たちは、あの 授業が終わったら、うん、あの喫茶店に集まって、うんうん、延々とコーヒー一杯で議論したもんなんですよ、
う
ん、
コーヒー一杯で、
はい、迷惑だったんですけど、はい、そういうあの、うん、喫茶店があったんですね、はいはい、で最近の子っていうのは、うん、議論をするとか、うん、同じことを熱くなって語るっていう体験がないんですね、うんうん、学生さん見てても、うんうんうんうん、でなんかそれってやっぱり実際に会うそういう場所がないからかなっていうふうに思ってまして、でやっぱり便利になりすぎるとどうしてもね、うん、答えを求めちゃうんですね、あの、うんうん、こうすぐに答えが見つかるみたいな、はいはい、だから議論する手間を省いちゃうんですよね。
なるほど。
でそういうことがやっぱりずっと気になってました。
そうですか、議論するというとあの日本は議論をする授業ってあんまりなかった気がします。
あるんですけどね、だけどみんなシーンとしてるんですよ。
あれなんででしょうね。
いやだからやっぱり小さい時から自分の意見を言 う、 うでそれに対してあの他の人がどういう反応するかっていうのを聞くって、はい、実際にこうそういう場を経てないっていうことが大きいんじゃないかなと思いますね。なんかにあの日本人って昔からこんなにおとなしかったのかって言ったらそんなことないんですよ。江戸時代とか明治時代なんか、はいはい、もう公園あの明治時代なんか公園にこう看板を立てて、はい、そのもうマイクもなしで、はい、ローローとこう弁士がねこう自分の考え述べるみたいな、そういうことが普通だったんです、
ね、普通だったんですね。
そうなんです。なんかこんなに寡黙な日本人になったのはやっぱり教育のせいかな思いますね。
そのということはあのその江戸時代の人たちの DNA が私たちの中に今あるわけですよね。
そうです。
ということは、うん、そのみかん箱でそのろうろうとおしゃべりをしてた人は特別な人ではなくてですか。
はい、そうです。やっぱりこう自分の意見を持つっていう、うんうんうん、そこがまず哲学のスタートですからね。あ、
そうなんですね、意見を持つということが哲学のスタート、はいはい、まあ、哲学というとねリスナーの皆さんちょっと哲学ってって思う方もいらっしゃるかもしれないんですけど宮川先生にとって哲学とは一言で言うと、
あの哲学っていうのはやっぱり考えることそれ自体ですよね。
なるほど、
だからなんかあの自分の頭で考えてみる、考えたことを言ってみる、
うんうん、
でそれに対して人が答えてくれる、はい、でそれがやっぱりあの哲学の始まりなんですね。だからソクラテスでも全部対話です、
はい、対話です。
あ、そうです。だからあの自分で本を書いてないですよねソクラテスも。であの孔子、はい、あの同じ時代なんですよ。
そうなんですね。
紀元前5世紀なんですけど、はいはい、孔子もやっぱり弟子たちとの対話が残ってるんですね。だからそういうふうに
面白い、
こう
面白い
対話を通じて自分の頭で考えるっていうことが一番大事なんだと、まあ、だからごく当然のことだと思うん
です、
ね、
う
ん
う
ん、
こういう感じで今こうお話をしている対話の中で何かが生まれて そしてまた違う意見が生まれてみたいな感じで、
はい、
そうなんですね。はい、ということであっという間のお時間だったんですけれども、はい、宮川先生には来週もですねあとお越しくださるということですのでまた来週もね、はい、引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、本日のゲストは京都産業大学名誉教授哲学カフェ懐徳堂堂主の宮川靖子さんでした。
ありがとうございました。
ギグ福原由美子のここから元気になるラジオ。
哲学カフェ懐徳堂、月曜日から金曜日の11時から18時まで、定休日は土曜日と日曜日と祝日です。場所は大阪メトロ堺筋本町駅の12番出口より徒歩6分ほど、マイドーム大阪のすぐ近くになっておりますので、ぜひ一度足を運んでみてくださいね。それではまた来週お耳にかかりましょう。
生きてる日だまりの子供 し駆け回りが揃う大空に届くように走り